しばらくは聖書日課に従ってクリスマスの時期の聖書の箇所を選んでいましたからが、今日からまた元に戻りまして、コリントの信徒への手紙の1の公開に戻りたいと思います。で、今日は14章からということですが、これはちょうど途中のところになってしまいましたけれども、12章13章14章と続くひとまとまりのことについて、そのパウロが論じているところで、霊的な賜物っていうことがテーマになっています。で、コリントの信徒への手紙の1っていうのはコリントっていう教会のに書き送ったパウロの手紙で、コリントの教会がその、紀元の1世紀第1世紀の時代を生きる、そのしかもユダヤではなくてコリントというアカイアの、ギリシャの町で始まったばかり その教会の中で起こるさまざまな課題、人間的な集団の中でその神の言葉が語られ、キリストの福音が明かしされるっていう、そういう状況の中で起こってくるさまざまな問題というものを取り上げながら、それをその信仰的にどういうふうに考えたらいいか、キリストと結びついて生きていくっていう生き方は、こういう人間の現実の中でどういうふうにその考えられ、そして秩序づけられていくか、整えられていくかという、そういうことがこのコリントの信徒への手紙の中で語られているわけで、さまざまな問題が取り上げられていますが、12章13章14章という3つの章は霊的な賜物ということで、特にその教会の中で起こる礼拝の在り方、あるいはそのキリストを通して与えられるその奉仕の働きといったようなものをどういうふうにその考えたらいいのかっていう、そういうことが問題になっています。特にその国と教会の中では、その霊的な賜物、つまりその神様から特別に聖霊の感動をいただいて、それから特別なその一種の能力といいましょうか、務めを与えられて話をしたり、あるいは働きをしたりするということの中で、その働きの種類によって優劣が生じたり、誇りあったり、あるいは蔑みあったりっていうふうな、いわゆる人間的な階層的な社会といいましょうか、そういうものがそのできそうになってきたということなんですよね。で、特にその予言を語る人とか威厳を語るっていう一種の異常な状況っていうか、そういうふうなものがとても高くその称賛されるようになりまして、その教会の秩序っていいましょうか、礼拝のその秩序っていうものが少し乱れるというふうなことが起こったようで、そのことをこの12章13章14章の中で取り上げているわけです。で、最初の方では、12章のところでは霊の賜物っていうのはいろいろあるっていうんですね、いろいろあるけれども、それはみんな一つ その神様からの聖なる霊によって、あるいはキリストの霊によって与えられた働きなのだと。予言をするにしても、あるいは知恵の言葉を語るにしても、知識のことを語るにしても、それから場合によっては、その奇跡を行うことだとか、人を癒す力がある人だとか、あるいはその霊を見分けるとか、でそういうふうな、いろんなその賜物っていうものがその神様からその聖霊によって与えられていると。でしかし、それはみんな一つの霊から来ているものであって、そこには何かの優劣であるとか、あるいはそのことだけが高く称賛されるようなものではないっていうね。キリストの、教会はキリストの体であって、一つの体の中でさまざまな肢体、手とか足とか目とか耳とかあるように、それぞれが必要な働きをしているのであるから、教会の中で誰が優れているとか誰が劣っているかっていう、その優劣を論じ合ったり、あるいは小さいものであるからといってそれを蔑んだりしてはならない。むしろ弱いと思われる部分の方に体の一部であるならば、それに深い目を注ぐし、痛いところがあれば体全体がそれが痛むのであるから、一人一人がみんなそれぞれがその一つのキリストの体の肢体であることを考えなければいけないということ、それが12章のところで語られて、それからそういうそれぞれの肢体が働くにあたって一番大切な霊の賜物っていうのは愛だっていうね。愛がその全体を進むのであって、愛が人を作り上げるのであるから、 愛のをしっかり求めるようにというふうに書いているのは13章で、この13章のところで有名な愛の賛歌と言われるように、よく人々にこう人々の口にその昇る聖書の言葉が13章のところに書かれています。つまり山を動かすほどの人々の威厳、天使たちの威厳を語ろうとも、愛がなければ私は騒がしいドラ、やかましいシンバルと、たとえ予言する賜物を持ち、あらゆる神秘とあらゆる知識に通じていようとも、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていようとも、愛がなければ無に等しいと。どんなことができるにしても、それからどんなにこう献身的な働きがあるにしても、愛がなければ、つまりその愛っていうのは、いわゆるこう人を愛する愛、何かこう恋愛で人が好きになる愛というふうに言うよりは、むしろさまざまなその献身的な行為を通して本当に他者のことを思いやること、他者のことを配慮すること、他者のために生きることっていう、そういうそのキリストの私、キリストが私たちに示してくださった愛のような、そのような愛がなければ、どんなこう聖なる霊の賜物だったとしてもそれは無に等しいというふうにこう言われるわけですね。そして愛がどういうものであるかっていう、愛は忍耐強い、愛は情け深い、妬まない、愛は自慢せず、高ぶらない、礼を失せず、自分の利益を求めず、苛立たず、恨みを抱かない、不義を喜ばず、真実を喜ぶ、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを耐える、有名な言葉が続くわけですね。で、愛というものがここでこう書いているように、極めていわばその、忍耐をするというか、その受動、その受け入れるっていう、受けるものである、受け入れるっていうことの中でこう語られる、あるいは何々をしないとい こう否定的な形で、自制をするということの中で愛というものが働くっていう、そういうことが、このところで語られていました。まあ、そういう愛について語って、一番最後のところで、それ信仰と希望と愛、この3つはいつまでも残ると、その中で最も大いなるものは愛であるというふうにして、これをまたよく語られる言葉がここにこう語られていました。まあ、そういうことをその語った後で、いよいよこう14章のところに入るわけですね。そしてこの14章が本当にそのパウロが言いたかったことで、こう礼拝の中で威厳というものがこう非常に重んじられて、威厳を語る人がとりわけその霊的な人として、そのまあコリントの教会の中でこう特別な地位をその主張するようにこうなったと思われるんですね。そしてこう礼拝の中でその威厳を語るっていうことが非常にこうなんていうか誇らしげに、その次々にそういう人がこう起こったりなんかして、まあ多分礼拝っていうものは一種のこう異常な興奮状態に陥ったんじゃないかと思うんですね。でそういうものをこう聞いて、パウロはそういう威厳も結構だけれども、その威厳の賜物っていうものよりはむしろ予言という、人々に分かる言葉で語るという、そのことの方をその大事にすべきだっていう、それが14章全体でその語られているわけで、そういうふうにしてコリントの教会 その教会としての秩序っていうのが、教会というキリストの教会というものがこうどういうふうにしてその建てられているものである、建てられていくものであるかという、そういうことがこのところで語られるわけです。で、私たちにとってみれば、その予言とか威厳とかっていう、そういうふうなことからちょっとそのなんていうか馴染みがないっていうか、ましてやその威厳の現象に実際にその立ち会うというふうなことはめったにありませんから、ここでこう語られていることが何かこう遠いことのような、こう私たちとは直接に関係のないことのような、そんな気がしますけれども、まあ、しかし教会がこう何によって建てられるのかと、どういうことが教会を建てることになるのかっていう、そういうことをその考えるにあたって、この聖霊の賜物と霊の働きっていうものをこうどういうところにその求めたらいいのかっていうことを考える上ではとても大切なことがここでその語られていると思います。で、14章の最初の方のことを少しところを少し丁寧にこう見てみたいと思いますが、ここには愛を追い求めなさい、霊的な賜物、特に予言するための賜物を熱心に求めなさい、威厳を語る者は人に向かってではなく神に向かって語っています、それは誰にも分かりません、彼は霊によって神秘を語っているのです、しかし予言する者は人に向かって語っているので人を作り上げ励まし慰めます、 預言を語る者が自分を作り上げるのに対して、預言する者は教会を作り上げます。あなた方皆が預言を語れることに越したことはないと思いますが、それ以上に預言できればと思います。預言を語る者がそれを解釈するのでなければ、教会を作り上げるために預言する者の方が勝っています。まあ、こういうふうに書いていて、ここでその、預言を語る者よりは預言をする者にこうなりなさいと言って、その預言を語るということと、その預言をするということに、そのどんな違いがあるかというか、預言と預言とをまあ対比させているわけでね。で、皆さんの中で実際に預言の現象に出会った人っていうか、そういう人の経験を持っている人っていますか？今でもペンテコステ派の教会とかカリスマ派の教会なんかに行きますと、今でも自分は預言の賜物を与えられているとかって言って、こう礼拝の中でそういう、こうこう叫び出したりとかですね、こうそういうみんなの前でもなんか語ったりなんかします。で、まあ、私はさっきちょっとアメリカのシカゴの教会の経験を話しました。まず賛美歌なんか歌ってるうちに、だんだんその興奮状態にこうなってきまして、そういう、こう一つのもう、まあ、何を言ってるのか分からないので、本人にとっては何かこう非常にこうなんていうか高められた言葉で、同じことを言うんですね。まあ私も聞いたところでは、例えば「しよしよしよしよしよしよしよ」って呼びかけてるうちに、何かこう高い音になっていって、それがこうまるでこう上音のようにその、叫び始めるっていう、そういうものを威厳だっていうふうにこう言ってる人もいますけど、また逆に何か「ルルルルルルルルルルル」っていうふうな同じ言葉をその繰り返して、そういうふうにこう語るような、一種のまあトランスの状態ですよね。恍惚の状態にこうなるわけですよね。で、それは伝統的、あれ世界のいろんな教会のことを見ますと、よく起こります。まあ、そもそも賛美歌を歌うっていうようになった、礼拝の中でこう賛美をするようになったっていうのは、やっぱりただ一つのこう冷静にこう話をするっていうだけじゃなくて、こう高められた気持ちでこう歌い出すっていうふうな、そういうものがあるわけですから、それは私たちも礼拝の中でこう賛美をこうしていますけれども、そういうものがですね、こう人間の言葉としてこうちゃんとその文章になっている言葉じゃなくて、まあ単語だけになってみたり、あるいはただの音だけになってみたりするっていう、そういうことを威厳というふうにこう言ってるわけですね。で、威厳っていうのは英語で言うとタンなんですよね。舌なんですよ。これ舌なんですよ。つまり口がその勝手に動き出すっていうことなんですよね。グロッサリアって、グロッサっていう、そういうギリシャ語ですけれど、それは舌っていう意味で、こう言葉がいわゆる言葉になる以前の舌の動きっていうふうな、そういう状態のことをその威厳というふうにこうそういう訳し方をこうしているわけで、言葉ではない、言葉とは異なる言葉という意味でしょうか。日本語でそういうふうな威厳っていうふうにこう言います。で、これやっぱりこういうことが起こるときにですね、子どもたちに言いましたけど、やっぱりその場に立ち会ってるとね、何かやっぱりそういう威厳を語る人の中には、まあ、何かこう大きな感動があるんだなとか、非常に何かこう上から降ってくるような、そういうその霊的なものっていうのがあるんだなというふうなことをですね、感じさせられるっていうか、つまりこう霊は見えませんけれども、霊が働くときにどういうふうになるのかっていうふうにいうことの一つの、まあ典型的な霊をですね、そういう威厳を語るっていうことによって見ることができるのは確かだなっていうふうに思います。で、今でももしペンテコステ教会なんかにこう出になって、経験してみると、おそらく皆さんも一緒の独特の その興奮状態って言いましょうか、そういうものがあると思いますね。こう、まあ、そういう興奮状態の中で、隣にいる人とも自由にこう抱き合ったりとかですね、こう握手をしたりとかなんて、普通だったらなかなかこう 手が出ないんだけど、一緒にこう手をつないだりなんかして、そういうようなことが実際に起こると思います。ですから威厳を語るっていうことが非常にこうなんていうか、生き生きとした感動っていうか、その霊的な経験というふうなものをその味わわせて、そういうものがあるときにね、普通の日常では全くその経験しないような、 日頃の生活の中で人と人とを互いに探り合って生きなきゃいけないとか、あるいは自分と他者と その価値を比べ合って、距離関係を保って生きていかなきゃいけないっていうふうな、ある意味でその窮屈な社会っていうふうなものから、その教会のそういうその威厳を語る集会などにその参加することによって、人間の一つ その壁が取り払われて、何かこう自由な空間っていいましょうか、本当にこうなんていうかこう解放されるようなそういう瞬間を持つというようなこと、それはあり得るだろうなと思いますね。でコリントの教会でこう最初初期 その教会 その状態として、そういう威厳のようなこう状態が非常にその高く用いられてね、そういうことができる人が特別なその霊的な能力のある人としてこう称賛されるようになったっていうのは、それはまあ私たちもその分かるようなこう気がします。ですから、まあ、これを聖書のコリントの信徒の手紙を見るとですね、威厳のことについて6節以下のところを、まあ、7節のですね、7節以下のところを見ると、威厳というものがどういうものであるかということはよく分かります。で、笛であれ盾ごとであれ、命のない楽器ももしその音に変化がなければ何を吹き何を弾いているのかどうしてわかるでしょう。ラッパがはっきりした音を出さなければ誰が戦いの準備をしますか。同じようにあなた方も威厳で語って明確な言葉を口にしなければ何を話しているかどうして分かってもらいましょう。空に向かって語ることになるからです、とこんなふうに言っています。ですから笛や盾ごとが音のない楽器も音に変化がないっていうようなことですから、笛にしても同じどうならどうって音を吹いてるだけだとか、あるいはハープにしても盾ごとにしても、同じ音だけピンピンとこうつまびいているだけだったら、それはいわゆるミュージックにならないですよね。こうメロディーがなければあるいはリズムがなければそれはいわゆる伝達性はないですよね。でだから威厳ということをその語るときにこういう表現で威厳を語っているということは、同じ音の繰り返しであるとか同じトーンの繰り返しであるとか、要するにその言葉でならない言葉っていうか、そういうふうなものが威厳というふうなこととして語られてるんだなということが想像できます。でこういうその威厳という状況っていうのが、パウロはですね、これをやっちゃいけないっていうふうに言ってるわけじゃないんですね。こんなものは宗教じゃないっていうふうに言ってるんじゃないんですよね。でこれはやっぱり確かに霊の賜物であって、神様が私たちの心を感動させてくださるその大きな一つの証拠働きということであることは間違いないけれども、これよりはむしろ特に予言をするための賜物を熱心に求めなさいっていうふうに言ってるわけです。でそしてその予言とその威厳っていうものがどう違うかっていうふうに言うと、それいろいろ言ってますよね。威厳を語る者は人に向かってではなく神に向かって語っていますと。つまりその威厳の向かう対象っていうか、そういうものは他者のこととか人のこととかはまあ考慮しないわけで、大きな精霊のどんとした大きな力が自分の中に注がれているようで、こう感激にあふれて言葉が出てくるわけですから、そこには何かその他者のことを思いはかるっていうそういうことはない、まさにその恍惚の状態になっているわけでね。でところがそれからそれは彼は霊によって神秘を語っているのですと。で神秘ですからその神の言葉です。なんかとても大きな喜びみたいなのがあるらしいなっていうふうに言ってるけど、それは人間 その他の聞く人にとっては何言ってるかよく分からない、とてもなんていうか不思議な神秘的なっていうか、何かあるらしいっていうふうに思わせるようなそういうものであるかもしれないけれども、それ分からないっていうね。でそれに対して予言というのは、予言するものは人に向かって語っているので人を作り上げ励まし慰めますというふうに、で予言というふうに言われるものって、これもまた旧約の予言者のようなことを考えますと、ここで言っている予言というのは必ずしも当てはまらないというようなそういう気がしますね。 イザヤとかエレミアとかエゼキエルとか、今ちょうど教科学校で日曜学校でエレミアのことを取り扱ってますけれども、エレミアがどういう預言者であったかとか、そういうふうなことを考えるときに、ここで言われているような預言っていうふうなものとちょっと合わないような気がします。でむしろ預言っていうふうに言ってるのは、ちょうど今私たちの教会の中でこういうふうな礼拝で説教しているのと同じような状況で、聖書の言葉について解き明かして、そしてキリストがあるいは神様は私たちに何をしてくださったかの出来事を明らかにし、そしてそのことに基づいてそれが現実の世界の中でどういうふうな働きをするのかと、今ここで生きている私たちにとってその神様はこれらの言葉を通して何を私たちに告げようとしているのかっていう、そういうことについてその語ること、これを預言というふうに表現していると思います。教会、新約の教会ではその預言というふうなことをとても大切にされてますけれども、その預言の中心的な内容っていうのは、いついつ何が起こりますというふうな、いわゆる予告の話ではなくて、むしろ神様が私たちに何をキリストにおいて告げてくださっているかということをその明らかにし、そしてそのことに基づいて、励まし、慰め、教えるっていう、こういう働きをするのがこれ預言という、そういうふうにして語られています。でそれから4節を見ると、異言を語る者が自分を作り上げるのに対して、預言する者は教会を作り上げますというふうにして、異言というものはもっぱら自分に向かって神に向かって語っている言葉だけれども、それをそれがその語ることにおいて満足しているのは自分ですよね。満ち足りているのは自分と、非常に高まった気持ちでその異言を語っているわけですから、それはある意味で一種 のちょっと悪く言うと排泄作用なもので、自分の心に溜まっているようなものがみんなその賛美の言葉とともに吐き出されてしまうわけですから、それはとてもそのすっきりする言葉で、まさにカタルシスがあるわけでしょう。ですからこれは異言を語る者は自分を作り上げると、これに対して預言する者は教会を作り上げます。他者に分かる言葉で福音が語られ、神の大いなる御業が語られるということを通して、そこで教会が作られる。つまりそのことが人に聞かれることを通して、その喜びが他の人にも伝わり、他の人の中にある喜びがまた一つに合わされて、それが教会を作っていく。つまりここで私たちは教会とは一体何であるかということがとてもわかりますね。教会っていうのはまさに神の言葉によって作り上げられている。神の言葉を伝えることにおいて作り上げられていくっていう、こういうことが案にここで示されているというふうになると思います。でそういうことを語ることによって、予言、異言ではなく予言をと、そして異言よりも予言の方が優れているという、こういうことがここで伝えられているわけです。で後のところでも同じことが何度も繰り返されていまして、その異言とは一体どういうものであるかということで、6節を見ると、だから兄弟たち、私があなた方のところに行って異言を語ったとしても、啓示か知識か予言か教えによって語らなければ、あなた方に何の役に立つ、あなた方に何の役に立つでしょうというふうに語られて、予言というものが逆にどういうものであるかということがよくわかりますね。啓示か知識か予言か教え、これまさに予言の内容なんですよね。異言ではなくて、異言だと何を言っているのか分からないけれども、神様が何を私たちに開き示してくださっているか、隠されたことが、隠された計画が私たちの中にどのように示されているかということを示し、そして聖書の知識、神様が私たちに与えてくださるところの出来事というのは何か、それからさらに予言、神様は今私たちに何を告げているかということが、それが予言によって語られるということを、異言との違いというものをここに明らかにしているということになります。それから今度後の方では、その異言というものは、その外国人が私たちに分からない外国人が外国の言葉で話しているというものを異言というものと並べて語っています。これもまた異言というものがどういうものであるかということの性格がここで明らかにされます。 でこういうことをその語った上で、そのここでこう非常に大切なことは、私たちが神様からの その霊の賜物をいただくときに、あるいはさまざまな務めを果たすときに、何が大事かということをその語るときに、その教会を建てるという建設をするというそういうことのために資する働きであることが望ましいということがその語られていること、これはとても大事なことですね。ここで4節のところに、異言を語る者がこう自分を作り上げるのに対して、予言する者は教会を作り上げますっていう、こう作り上げるっていう言葉が書いています。で後の方でも作り上げるっていうことは、これは大切な言葉にこうなっていますね。でこれ聖書の中でよく使われる言葉ですけれども、おいこどめようってギリシャ語なんですが、それはこう家を建てるっていう意味ですよね。一番元のオイコスっていうのは家っていうことですから、オイコドメオっていうのはその家を作るっていう意味ですから、まさに建設っていうことなんですが、これは直ちにただその物理的にこう家を建てるということだけでなくて、心をその形成する、あるいは社会をその形成するっていうか、人間の集団をまとめてその形成をしていくっていう、そういう言葉であるとか、あるいはその励ますとか力づけるっていう、そういうふうな言葉にも転用されていくって、広がっていくっていう、そういう言葉が使われています。それは私たちにとってその大事なことは、その作り上げられていくっていう、その聖霊の働きっていうことの中では、そこではこう作り上げるっていう、そういう働きがあるんだということをそこで教えられるわけですね。でエフェソの信徒への手紙などでは、その作り上げるっていう言葉を訳すときに、建徳という言葉を使ってますね。こう徳を立てるて、ね、それは私たちの働きを通して、その建徳的な働きをするっていうふうに言うときは、相手の人がより高められるようにとか、相手の人の存在とその意味と一度がよりこう大きくされるような働き、あるいはそのことを通して、その神様がこう大いにこう称えられるような、神を賛美するような方向に向かうようなこと、それを建徳的というふうにこう言いまして、とても大事な一つとても宗教的な言葉と言いましょうか、信仰的な言葉としてこう使われます。つまりここでは、その私たちがそのさまざまな働きをして、その働きは神様の奉仕のためにこう働くというふうにして、こう自分の献身の働きであるにしても、その献身の方向というものがこう自己満足に向かうのか、それとも建徳に向かうのかっていうことがここでこう問われているっていうことですよね。これは私たちにも私たち の, その信仰の生活の在り方っていうことに考えるときにとても大切な指標と言いましょうか、こう指針にこうなると思います。私たちの働きっていうのは、それぞれがよく考えてみると自分に向かってるっていうか、こう自己満足って言いましょうか、こう自分の中で収束してるだけの信仰っていうものは、こうそれは十分にありますよね。そこでは一つの何ていうか、こう深い井戸の中に投げ込まれたもののようにですね、こうそこからこう出られないっていうか、そういう こう信仰のあり方っていうか、深い賛美をするにしても、自分の心の中で賛美をしているだけで、その賛美の歌声が本当に何ていうか、こう分かる言葉で、そしてこう人にも聞かれ、そしてそれがこう人の中にも感動を呼び起こしていくっていうふうな、そういう賛美になってるかっていう、そういうことが賛美歌一つを歌うにしてもですね、そういうことが深くこう問われてるなということをその思わされます。で、予言をする者は教会を作り上げますというふうに言って、先ほどエレミアの言葉を読みましたが、そこでは予言者っていうのがくせ者だって話がこう出てますね。予言者っていうのは、その神様の言葉を聞かないで予言だ予言だって言ってるような、そういう偽の予言者がいるっていうことを、そのエレミアは非常にその厳しい言葉でその糾弾をしているっていうか、でそして平和ではないのにこう平和平和というような、そういう預言者っていうのはこう神の裁きを受けるということがその語られているわけです、ね、預言者だ、預言の言葉を語ると言いながらも、それが異言のようになることがあるっていうことをエルミアはこう教えていますよね。でそして本当にその私たちがその全体の益になるように、愛においてその預言の言葉がその語ることにこうならなきゃいけない、まさにそこにこそ その聖なる霊の聖なる霊の聖なる霊たるところが表されるところになるというこういうことがこのところにこう示されているわけです。でコリントの信徒への手紙を読むときに異言と予言の世界ということが書かれていて、どうも私たちにとってはちょっとピンとこないなっていうようなそういうところがあるわけですけれども、ここでそのパロがそのコリントの教会に対してその語っている言葉の内容というものをよく考えると、教会の中で本当にこう霊的なものっていうか、神様から与えられているものを喜んでそれを用いるっていう、そういう、こう世界の中にも落とし穴があるっていうことを教えてますよね。それ同時にそういうふうなこう自己中心的なものにこうなっていくようなその落とし穴ではなくて、本当に人に通じるようなものでなきゃいかんと、そこは全体の益になるようなものでなきゃいかんと、愛によって貫かれるものでなければいかんという、こういうことがここでこう記されているわけです。で私たちもまた今私たちの教会がどういうことになっていくのかっていう、そういうことを考えるときに重要な岐路にこう立ってますね。教会はこう何によって建てられるのかっていう、で私たちはそれにこうどのよう何を求めるのかと、私たちはそういう中でこうどういう形で、この事態を担うのかということをこう考えるときにも、これから語られているような言葉っていうのは深い関わりがあります。聖霊によって私たちが作り上げるものとなること、作り上げる働きの中に加える、しかも教会を作り上げる働きの中に私たち一人一人が加えられていくような、そういうものでなければならないということが教えられます。祈りましょう。主イエスキリストの血なる神様、今日もこうして共に礼拝の時を与えられ、礼拝を通して私どもが御言葉において生かされていること、また生きていることの現実、その姿がどのようなものであるかについて思いを巡らすときを与えられ感謝をいたします。今私たちがこのような御言葉を聞くことにおいて、どのように決断をし、またどのような位置に自分を置き、そして自分はどのようなことを担うのかについての、そのような思いをいよいよ確かにまた深めることができますように導いてください。私たちもまたコリントの教会を生かしている、同じ霊の中に生きていること、また生かされていることを深く思います。同じ主が私たちをもまた主の体に結び合わせてくださり、私たちをその体の働きの中に加えてくださっていますことを深く感謝をします。どうかふさわしい働きをすることができますように、この祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。